アドベントクランツがですね、今日から飾られて、その4本のキャンドルの1つに火が灯りました。で、私たちはクリスマスを待ち望むアドベントの時節を迎えました。実はいろんなカレンダーがありますけれども、教会のカレンダーというか教会歴というのではですね、実はこのアドベント第一主日が1年の始まりに定められているんですね。そういう意味ではキリスト教ではアドベントから新しい1年が始まるというふうにですね考えています。それはですから、イエス・キリストのご降誕を待ち望むという、この主を待ち望むという信仰が私たちの1年の最も大きな支えとなるということでもあるわけです。待つということがですね、私たちはなかなかできないんですね。人生には本当に繰り返しですね、心配なこと、不安なことがやってきます。一難去ったらまた一難というぐらいにですね、いろいろなことがあるわけですが、そのような中でも必ずですね、主が道を開いてくださる、またですね、救いの御業が現れるという、そのことをですね待ち望んで行くことができるかですね。イエス様を通して私たちを最後まで愛し守り導くと約束してくださった、その主の御言葉を信じて、自分の人生に確かに与えられている主の愛と恵みの御業を待ち望んで歩んでいきたいんですね。そこで、その中でですね、今朝私たちに与えられました聖書箇所が、旧約聖書のイザヤ書の51章の4節から11節であります。イザヤはですね、旧約の預言者の代表と言ってよい人物であります。新約聖書に最も多くですね、その言葉が引用されているのがイザヤ書です。特にイエス様のご降誕を告げる予言というかですね、その箇所、イエス様のご降誕を語っている福音書の箇所に、このイザヤ書の言葉がたくさん用いられているんですね。よく私は考古学に例えるんですけども、新約聖書っていうのは言ってみればですね、ちょこっと旧約聖書が姿を表してですね、そこを掘っていったらですね、ぐわーっとこの恐竜の骨が埋まっているようにですね、旧約聖書が埋まってるんですね。で、そういう意味ではもう新約聖書の中にちょこっとだけ出てくる言葉を掘っていくと、イザヤ書がうわーっと出てくるって、それがですね、言えると思うんですけども、特にこのイザヤ書の言葉が、新約聖書の中にこうたくさん出てくるんですね。イザヤ書はイエス様のご降誕の予言に満ちた書物であります。で、それはまた裏を返せばですね、イザヤの時代に神様が救い主イエスの予言するにふさわしい状況を整えられた、あるいはこの時こそ今救いを語る時だと判断されたということでもあるわけです。で、それはどういう状況だったかというと、バビロン捕囚というですね、ちょっと難しい、歴史的な出来事なんですけれども、このバビロニア帝国という国が当時ですね、イエス様が生まれる600年ぐらい前ですけれども、バビロニア帝国という国がですね、世界を支配して、イスラエルという国がですね滅ぼされてしまうんですね。国が失われてしまう、世界でもそういうことを経験した国がありますいろいろありますけれども、イスラエルという国もですね、その時に初めて自分の国を失うという経験をするわけです。で、バビロンという国の首都にですね、バビロニアという国の首都がバビロンと言ったんですけども、そこまで連れて行かれてしまうっていう、そういうですね、もう真っ暗闇の体験をするわけです。彼らにとってはですね、一番歴史の中では、エジプトも大変な時でしたけれども、もっと大変な真っ暗闇の時代ですね。でもその時に神様は、この時だと、この彼らが今真っ暗闇を経験しているこの時にイエス様の救いの予言を語らせようと、イザヤという人をですね用いて予言を語ってくだ予言者として立てられたわけですね。皆さんにもですね、 人生の中で本当に真っ暗闇っていうことを経験するということが今まであるかどうかですね、あったかどうかですね、これからっていうこともあるかもしれませんし、今までそういうことがあった、でもその時に実は真っ暗闇なんですけれども、でもそれは同時に誠の光であるイエス様との出会いの時でもあるんですね。出会いの恵みの時でもあるですね。まあ今日は言いませんけども、私自身もそうでした。本当に人生の真っ暗闇だという時にですね、イエス様との出会いが与えられました。本当はそんなことあってほしくない、真っ暗闇の経験なんてしたい人なんているわけないんですけども、でも後から振り返った時に、あのことがあったからイエス様と出会えたんだっていうね、そういうことがあると思うんですが、まさにこのイスラエルという国の歴史の中で真っ暗闇の時にですね、イエス様の予言が語られたんですね。で、今日の箇所はその、まあ、一つの代表的な箇所の一つなんですね。で、ここには、まあ、大きく三つのことが語られていると思います。一つは、世の誠の光であり、誠の裁き主であり、誠の救い主である。そして、永遠なるお方であるイエス・キリストが来られる。まあ、イエス・キリストっていうのは誠の光であり、同時にそれは誠の裁き主であると。で、そしてまた誠の救い主であり、永遠なるお方なんだっていうことが一つは、まあ一番中心的なこととして語られて。で、二つ目には、神様はそのご自身の救いのご計画っていうのを、神様のご計画の中で、神様が良しとするときに、それを行われるんだっていうことですね。私たちの思いと神様の思いが違うっていう、神様のご計画の時、先ほど真っ暗闇の時にですね、イエス様と出会ったって話をしましたけども、本当に私たちはですね、もっと早く出会いたいと思うかもしれませんが、神様には神様のご計画の時があるっていうことですね。そして最後に三つ目として、その救い主イエス・キリストを受け入れるときに、私たちが救い主を受け入れたときに、本当の私たちは喜びに満たされて、そこで喜びの歌が生まれるんだっていうね、そのことがこう今日のところでは語られています。そこでまず第一のことですけれども、最初の4節に、私の民よ、心して私に聞け、私の国よ、私に耳を傾けよ、教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かすと。まあ、こういうんですね、あります。今私たちが、心して耳を傾けなければいけないことがあると。人間たちを、あなたたちが心して耳を傾けなければいけないことがあると。それは私たち人間を真実に生かす教えが、神様ご自身から出る時が来たんだと言うんですね。まあその教えっていうのが、まあ、新約聖書はイエス様のことだとこう言ってるわけですが、その教えに基づいて神様はある裁きをされるんだと言うんですね。で、その裁きは全ての人の光として輝くような、その裁きというのは全ての人の光となって輝くような、そのような裁きなんだっていうことを言うわけです。で、またその続く五節には、私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く、島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望むとこうあるわけですね。まあちょっとこの例えを用いて語られているからちょっとわかりにくいというところはあるんですけれども、まあ、繰り返し裁くっていう言葉がですね、まあ、語られているわけですね。4節には、神様の裁きとは全ての人の光として輝くような裁きだという言い方がされていて、そして5節では、その裁きは神様の正義の現れであると。で、さらには、それは人々を救う裁きなんだっていうことをこう言われるわけですね。で、裁きということが、この救い主は同時に裁き主であるっていうね、まあ、いうことが、イエス様はですから救い主なんですけれども、同時にイエス様っていうのは裁き主なんだっていうことなわけですが、まあ裁きというとですね、私たち普通に考えるのは、 裁判所ですよね。裁判所でですね、例えば民事裁判にしろ刑事裁判にしろ裁判官によってそこで裁きが行われて、でその結果ですね、まあ、ある人やある法人が、まあ、有罪の判決を受けたり無罪の判決を受けたりするっていうその、まあ、裁きという、これが、まあ、まあ一般的なイメージだと思うんですけれども、ただですね、裁きっていうのはもともとは前も言いましたけど、日本語でも魚を裁くっていうように、これはですね、もともとは一つのものを二つに分けるっていうことがもともとの裁きなんですね。で、もともとはどういうところから裁きっていうことが言われ始めたかというと、例えば二人の人が言い争ってる、ね、街で言い争っていて、どっちがいいか正しいのか間違ってるかっていう、まあ、よくあることですよね、これって。今でもありますけど、私が正しいとか、あんたが間違ってるっていう、こう言い争ってる。そういう言い争いの中で、そこに、第三者が入ってきて、その二人の言い分をよく聞いて、まあ、冷静に判断して、で、その第三者にもう判断を委ねるっていうことがなければいけないわけですけど、その第三者に委ねたところで、その第三者が、私が聞いた限り、やっぱりこっちの人が正しいねとか、あなたはやっぱりちょっと間違ってるよとか、いや、両者、喧嘩両成敗だと、ね、どちらも、なんていうか和解しなさいとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけども、そうやってこのどちらかがどうかっていうのを分けるというね、それがもともとのこの裁きということが始まりなわけですね。でそういう裁きが、まあ、そういう巷においても、あるいはそうした、まあ、裁判所という公的な場所においてもですね、もちろん誠実に行われて真剣に考えられて裁きが行おうとしてるし行っているわけですけれども、しかしですね、今日の詩編、皆さんと詩編を読みましたけど、なんていうか、今日の詩編もですね、この、いつまであなたたちは不正に裁いているのかということが訴えられてたところがありましたけども、人間社会の中でだんだんですね、間違った裁きが行われていく。不正な裁きが行われていくっていうことが、まあ、往々にして起こってくるわけですね。今でも、まあ、そういうことが起こってますけれども、それは、まあ、もちろん裁判所でも起こってしまってるし、あるいはこう巷の人間関係の中でも起こってしまいやすいわけです。で、どういう時にそういうことが起こるかというと、大体この力ある側が有利な裁きになっていくわけですね。政治家とか資産家が、あるいは聖書の時代で言えば、家の家父長とか、あるいは立法学者とかですね、そういう、まあ、権力を持っている人たちが、自分の都合のいいように、自分たちをいい側に裁いて、そして自分と反対側の人たちを悪い側に裁くという。で、また、当時のイスラエルの人々は、自分たちは神に選ばれた民で、他の民族は選ばれてないとかですね。聖書は本当はそんなこと言ってないんですけれども、そうやって間違った不正な裁きをしていくっていう、そういうことがこう起こってきたわけですね。まさにそういう意味で人間社会がこの闇に包まれていっていったっていうね、そういうことがあった。まあ、そういう延長線上で、まあ、バビロン捕囚という出来事も起こってきたっていうね、そういうことがこう言われてくるわけですけれども、イスラエルの中でですね、悩み苦しんでる、今日の詩編にもありましたけども、貧しい人や困ってる人をですね、助けようとしないっていう、そしてほったらかしにして自分たちだけ平和に暮らしていければいいっていう、自分たちファーストみたいな、そういう裁きがこの行われていっている、そういう闇が広がっていってしまっているんですね。そういうことがですね、こう言われているわけです。昨日もテレビを見てましたら、インドでですね、今インドっていうのはすごく先進国にどんどんなっていって豊かなように見えるけれども、実はものすごくですね、やっぱりこの生活に苦しんでですね、若い女性たちが体を売らなければ生きていけないような、そういうのがどんどん広がって、むしろ一方でそういうものが広がっていっているという闇が深まっているという、まあ、そういうことがですね報道されてましたけれども、本当にこの闇が深まっていることがこうあるわけです。けれどもそのような人間社会の闇のただ中に、今や神様が真実の教えに基づいて本当の裁きを行ってくださる時が来たんだと、こういうんですね。じゃあそれはどんな裁きなのか、それは全ての人の光として輝く裁きだと、それは正義の裁きであり全ての人の救いとなる裁きなんだというわけですね。 神様の教えから出てくる正義の裁きによって、すべての人が本当の意味で救われる。それはですから、人間社会の中で、本当に今強いものによって、ですね、権力者によって、歪んだ裁き、対応、そういうですね、この対応というかですね、ことをされて不当な苦しい思いをされている人々、一方的な差別を受けて、虐げられている人々、そういう人々が本当にこう救われていく、守られていくことももちろんそうなんですけれども、実はそのような間違った裁きを今まで行ってきた人たちもまた、自分たちの間違いに気づかされて、はっと我に返って、ああ、自分たちはなんてことをしてしまったんだと、そういうふうにこう気づかされて、本来の姿に回復されていく。一方だけ困ってる、苦しんでる人たちを救うっていうだけじゃなくて、苦しめている側の人たちにも、我に返ってですね、ああ、私たちは間違ってたと言って、本当にこう、全体的に回復されていく。癒されていく。苦しんでいた人たちも、苦しみで来てしまった人たちも、そういう歪んだ関係から共に救われていく。すべての人の光として、裁きが行われるっていうことはそういうことですね。すべての人が救われるっていうのはそういうことであります。で、そういう裁きというのは、まさに神様しかできない。本当にこの人間社会のただ中に神様が来てくださって、この歪んでしまった闇となってしまった社会を本当にこう癒してくださる。そういう裁きを行ってくださる。ですね。そして、この、そのことがですね、この、その時は来たんだと。で、それが新約聖書は、このイザヤが語っている予言は、まさに、誠の裁き主、そして救い主として来てくださったイエス様のことなんだと。イエス様によって、すべての人が、そのような誠の裁きを受けて、誠の救いに預かり、誠の光のうちに生きるものとされる時が来たんだと、こう証ししてるんですね。まあ、実にイエス様は、この世でですね、まずイエス様は、このガリラヤに来てくださったっていうのは、ガリラヤっていうのが当時ですね、一番こう、虐げられて差別された人たちがたくさん住んでた場所だったんですね。そこにお生まれくださって、そしてその人たちと共に生きてくださって、救い主はあなたたちのところにいるんですよと。あるいは、羊飼いたちのところに真っ先に救いが告げられましたけども、羊飼いたちっていうのはまさにですね、当時のユダヤ社会の中で虐げられていた、差別された人たちなんですね。そういう人たちのところに真っ先に救いが告げられた。ですね。それはそういう深いこう意味があるわけですね。そういう人、一人一人と寄り添って、イエス様は共に歩んでくださった。ですね。神様の救いが、今、世の中では、あなたたちは、罪人なんだと一方的に、当時の人々から裁かれる側にいた人たちの側に、救い主ご自身がいてくださる。そういうことをですね、はっきりと示してくださった。けれどもまた、間違った裁きを行っていた人たちの ところにもですね、その罪を救うためにも来てくださったんですね。イエス様はですね、十字架の道を行くとき、そのイエス様も、お前も罪人だと言われてですね、イエス様も十字架を背負って歩むわけですけれども、その時にもイエス様はどうされたかというと、自分に十字架を背負わされた人、自分に十字架を背負わした人々に対してですね、何か文句を言ったかというと、そうじゃなくてですね、イエス様は、神様、彼らは何をしているか分かってないのですと。どうぞ彼らを許してくださいと。その人たちのためにも祈ってくださったですね。イエス様はそうやって、すべての人を光のもとに導くために来てくださった。で、そのイエス様の姿を見て、ローマの兵隊が言ったわけですね。ああ、まことにこの人は神の子だったと。全くですね、それまでイエス様を苦しめてた側にいた人が変わっていくということが起こっていくわけですね。そういうふうにこうイエス様がまことの光として来てくださったんだ、ということが言えるわけです。続く6節には、天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた、ブヨのように死に果てても、私の救いは常しえに続き、私の恵みの技は絶えることがない。こういうんですね。このイエス様の救いの出来事っていうのはもう永遠に続くんだと。常しえに立つんだというふうにですね、言われるわけです。 このですね、天地はいつまでも続くことがないっていうのは、これはもう聖書のいろんなところに出てくる聖書のですね、特徴的な教えの一つであります。いつかこの世界は終わるんだというですね、ゴールがあるんだというですね、これがまあ聖書の世界観であります。そして私たち人間の一人一人のこの生涯もいつか終わりを迎えるですね、時が来るんですね。どんなに医学が進歩しても、ですね、私たちはいつかは必ずこの肉体の終わりを迎えなければいけない。ブヨのように死に果てるっていう表現はですね、ちょっとなんかきついなという気がしますけれども、まあ以前はですね、しかし同じような内容を、この今日の箇所の少し前で違う言い方でこんな風に言っています。草は枯れ、花はしもぶが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。草は枯れ、花はしもぶが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。こっちの方がですね、私たちにちょっと親しみやすいというか、日本人の心に響く表現だと思うんですね。その前にはですね、人は皆草のようなものだ。しかしいずれそのような人はどんな人であっても、どんなに栄えた人であってもいずれは草のように枯れ、花のようにしぼむんだよとですね、まあ言ってみれば諸行無常だとですね、栄枯盛衰だというわけですね。こっちの方がちょっと私たちの心情にはまあ響くかなと思うわけです。ただ聖書は、だからこの世は虚しいとかですね、だから諦めなければいけないとかっていう、そういうふうにはいかないんですね。聖書はそうじゃなくて、けれども神様の言葉は常しえに立つんだと。この世は諸行無常で栄枯盛衰だけれど、だけれども私たちもそうだけれども、でも神の言葉は常しえに立つんだと。だからそれをに頼りにして生きていきなさいとですね、永遠なるお方と永遠なるお言葉があるんだと。だからその神様を信じて、神様を見上げて生きていけばいいんだと。神様の御言葉を聞いて生きていくんだと。そうしたらですね、本当にこの揺れ動く、この虚しさの中でですね、私たちの人生はいろんなことでこう右往左往して、振り回されてしまいますけれども、常しえに立つ神の言葉を聞き続けてたら、私たちはですね、この不安定な世の中でもしっかりとした芯を持ってまっすぐにですね、歩んでいくことができるんですね。で、それがその誠の言葉が具体的な形を持って現れてくださったのがイエス様なんだと、こういうわけです。新約聖書はそう告げているんですね。イエス様は言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はどんなことがあっても世の終わりまで、私たちが最後まで、人生の最後まで、いつも私たちと共にいてくださる。どんなことがあっても、私たちから離れることがないんだと。どんな、人生のですね、いろんなもうまさかということが起こっても、大地震があっても、津波があっても、私たちの命が奪われることがあってもです。でも神様は、永遠の命を持った神様が共にいてくださるんですね。死んだ後もっていう、私たちの死後も主は共にいてくださるんですね。どんな病気になってもですね、あるいは、いろんなことで失敗してしまってですね、もうなんかこう世間に顔向けできないようなことが起こったとしてもです、イエス様は共にいてくださる。世の終わりまで私はあなたと共にいる。そして最後まで守り導いてくださる。ですから私たちはこのイエス様の救いの恵みこそが世を生きる私たちの誠の慰めであり支えである。そのことを覚えて、この常しえに立つ主の言葉をですね、最後まで聞き続けていきたいんですね。2番目に、神様はしかしあくまでもご自身の計画の中でこのですね、救いの出来事を与えられるんだっていうことですね。9節には、少しですね、この9節、少しこの1行空いてますけども、奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の御腕よ、奮い立て、よよとこしえに、遠い昔の日のように、ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったかと。まあそういうですね、言葉が出てきます。まあちょっとですね、ここはわかりにくいですけれども、ここで3度繰り返されている、奮い立てというのはですね、これはですね、今度はイザヤが、 神様に向かって言ってるんですね、これ。神様に向かって、今こそ奮い立ってくださいと、こうですね、神様に祈り願ってる。そういうとこなんですね。神様どうか、今こそ奮い立って、目を覚まして、あなたの身腕の力を遺憾なく発揮してくださいと、そう頼んでるんですね。神様、あなたが、過去に素晴らしい御業を行ってくださったことは分かってます。でも、どうして今、私たちに何もしてくださらないんですか？どうか今、私たちにも、そのようなあなたの大いなる救いの技を示してくださいと。先ほど言いましたように、イザヤの時代っていうのは、国が滅ぼされてしまって、もう真っ暗闇な時代だったわけです。で、その中で、イザヤは一方では、救い主の予言を与えられながら、一方ではですね、今度はイザヤ自身が人間の側に立ってですね、早く神様救ってください。何とかしてくださいと、そう祈ってるっていう。こういうイザヤ書にはですね、この二つの面があるんですね。一方ではこの落ち着いて救いの恵みを語っている場面、救い主が来られるっていうですね、予言を語っている箇所と、神様早く救ってくださいとですね、なんかこう嘆きながら、神様に祈っているという、そういうイザヤの姿がですね、二つこう語られているわけです。このラーブを切り裂き云々っていうのはですね、まあ、ここだけ読んだだけではよくわかりませんけども、これは実は、その後、10節にですね、深い海の底に道を開いてくださいと、開いてくださったようにってあるように、これは、出エジプトの出来事を言ってるわけです。ラーブっていうのはちょっとこれわかりにくいですけども、エジプトを象徴している言葉なんですね。モーセを指導者として立てて、エジプトから先祖の民を救ってくださったように、今こそ私たちを救ってくださいと、こう、イザヤはですね、神様にこう訴えているわけです。なぜ今沈黙されてるんですかと。なぜ黙っておられるんですかと。今こんなに苦しんでるのに、なんで答えてくださらないんですかと。こう、イザヤはですね、一方ではこう必死になって神様にこう祈っているわけですね。まあ、遠藤周作という小説家がですね、その隠れキリシタンの時代を取材した沈黙という、小説を書きましたけれども、まあ、隠れキリシタンたちも、宣教者たちも、本当に厳しい拷問を受けてですね、死んでいったっていう、そういうことがあったんですね。この福岡にも秋月っていうところに結構昔、隠れキリシタンたちがですね、黒田官兵衛がクリスチャンでしたから、その関係でずっとその弾圧が起こった時にですね、秋月のあたりに逃げて、今でもその跡があるって言われてますけども、すごい弾圧があったんですね。もう大変なことがあったわけですが、その時もですね、もうその時のそのクリスチャンたちはですね、なぜ神様は今私たちを救ってくださらないんですかと、なんで沈黙しているんですかと、まあ、そういうことにこうなっていったわけです。で、それはですから遠藤周作が初めて気づいたテーマじゃなくて、もう聖書のこのイザヤからも、イザヤもそう言ってたってことですね。もう呼ぶ記もそういうことを言ってます。だからもともと聖書にあるテーマなんですね。なんで神様黙ってるんですかと、なんで何もしてくださらないんですか、今こそ奮い立ってくださいと、沈黙していないで答えてくださいというわけですね。私たちもですね、本当にそういうふうにこう思う時があるのではないでしょうか。戦争とかですね、自然災害、病気などで本当に苦しい思いをしている時に、なぜ今神様は救ってくださらないんですか、答えてくださらないんですかと、そう思うことがですね、本当にあると思うんです。イザヤ書はですね、まさにそういうこともこう訴えている、こう書物なんですね。で、なんでじゃあ神様は本当にこう示してくださらないんだろうかと思うわけですが、その時にこの私たちがこの覚えておきたいことが、それは先ほども言いましたように、神様には神様の時があるっていうことなんですね。で、それはやっぱりこう深い意味があるわけです。神様ですから、もちろんいつでもどんな時でも私たちを救おうと思えば救えるんですね。救えるはずなんです。でも神様はあえてある時を選んで私たちを救おうとされている、そういうことがこうあるわけですね。私たちは本当にできるだけ早く、もし悩み苦しむことがあったらですね、できるだけ早く解決してほしいし、早くですね、その苦しみから逃れたいと思う、早く安心を得たいと願いますけれども、まあ、神様の時、神様は必ず 私たちに救いの時を与えてくださいますけれども、しかしその時っていうのはですね、私たちの願い通りにはやってこないですね。でそれは一つには、もし神様が私たちの願い通りに応えてくださったら、それは私たちが神様より上ってことですよね。神様は私たちの命令を何でも聞くロボットになってしまうわけですね。そういう関係ではないわけですね。神様があくまでも主であって、私たちは神様に仕えるものである。私もですね、先ほども言いましたように、真っ暗闇の時にイエス様と出会って、そして信仰者となったっていうことを言いましたけども、もう本当だったらもっと早くね、救われたら よかったのにって思うわけですけれども、でも神様にとってはその時だったんですね。その時だった。そして後から振り返ると、あ、やっぱりその時だったんだなってこう思うわけですね。で そのことが、一つは神様はロボットじゃないっていうことが一つ、私たちの言うことを何でも聞くロボットじゃない。もう一つは、もしですね、私たちの心のどこかにまだ自分にはその問題が解決できる力があると、それは自分でも気づいてるか気づいてないかは別として、そういう状況だったときに、たとえ神様が働いてくださったとしても、私たちはきっとそれが神様がしてくださったとは気づかない、あるいはそう思わない。あ、自分の力でやったんだ、自分で解決したんだとですね、自分を誇ってしまう。でまた神様なしで生きていってしまう。そういうことが起こるだろうし、実際そういうことが起こっているとこう思うわけですね。ですから神様は本当にある意味でギリギリの時に、ここだっていう時にですね、本当に私たちがその後救いの恵みに生きていくような、その時に動いてくださるっていうことがですね、あると思うわけです。でイエス様もですね、まあ、実際そうだったわけですね。ある時イエス様がですね、弟子たちを連れてですね、湖を一緒に渡ろうとこういうわけですね。船に乗って湖を渡るわけです。と突然ですね、激しい嵐が襲ってくるわけです。で、その船がですね、沈没しそうになるわけですね。で弟子たちはもう溺れてしまうと、慌てふためくわけですね。なんとかしなければとですね。で、まあ最初は自分たちでなんとかしようとするわけですが、もうどうにもならない。イエス様助けてくださいと。だからイエス様がですね、なんと、船のね、先頭で、友でですね、ま、頭に枕してこう寝てるんですね。で、弟子たちが怒り始めるわけです。イエス様何してるんですかと。私たちが溺れてもいいんですかと。まあこれは今日のイザヤ書の言葉で言えば、イエス様、あ、奮い立ってくださいと。目を覚ましてくださいと。何してるんですかってことですね。そういう状況なわけです。するとそこでようやくイエス様が立ち上がられて、風を叱られる。そうすると、湖に向かってですね、黙れ沈まれと一言言われたらですね、嵐が沈まって湖が沈まったですね。そういうことがこう起こるわけですね。イエス様には、そしてそのイエス様のお言葉には本当にそういう大きな力があるんですね。でもそれはギリギリではイエス様は動いてくださらないし、私たちも本当に真っ暗闇にならなければ、そのイエス様の言葉のお力に気づかないということがこうあるわけです。ですからイエス様がギリギリで動かれるっていうのは、私たちを困らせるためじゃない。私たちを焦らせるためじゃない。それは本当に私たちが神様に本当にもう委ねるしかないっていう状況の中で、その救いの恵みを経験して、ああ、本当の神様がいてくださる。イエス様が救い主だって本当にわかる。そういう経験を私たちにさせてくださろうとしているためである。そういうことが言えるんですね。まあ、神様に委ねるっていうこと。この委ねるっていうことが私たちなかなかできないんですけれども、委ねるって言葉のもともとの意味は、ハッターっていう言葉でですね、大文字になってバタッと倒れることなんですね。もう、まあ、言ってみれば、まな板の上の鯉ですね。もう好きに、煮るなり焼くなり好きにしてくださいと。そういう状況になるまで、神様待っておられると言ってもいいかもしれませんですね。ある意味で厳しいかもしれませんが、でもその時初めて私たちは、ああ、本当にイエス様が私たちの救い主なんだってことが本当に心の底から分かる、そういう経験が与えられるんですね。聖書には 神様のなさることは全て時にかなって美しいという言葉があります。神様は私たちにとって一番いい時に一番いい方法で救いの技を行ってくださいます。ですから私たちは最善に導いてくださるそのイエス様に信頼して委ねていくことができるようにと祈っていかなければいけないのであります。最後に3番目として、ここには救い主を受け入れるときに、そのような救い主を受けるときに、本当に私たちは今まで経験しなかったような喜びに満たされて、喜びの歌がそこに生まれてくるんだということですね。最後の11節ですけれども、主にあがなわれた人々は帰ってきて喜びの歌を歌ってシオンに入る。頭に常しえの喜びを抱き、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去ると、こういうふうにあります。喜びの歌ですね。これを別の言い方で言うと賛美歌なんですね。賛美歌、喜びの歌っていうのは神様に向かって歌う喜びの歌、これが賛美歌なんですね。一切をもう自分ではどうにもならないっていうところまで行き着いて、神様お願いします、お委ねしますというところでですね、本当にイエス様の救いを経験したとき、そこにですね、今日のこの11節に出てくるような祝福された出来事が起こって、そこにですね、心から主に向かって喜びの歌を歌う、賛美歌を歌うというですね、そういうことが起こってくるわけです。まあ、教会は賛美歌を歌ってますけれども、まさにそれは本当に喜び、救われた経験の中で喜びに満たされて歌う、それが賛美歌なんですね。で、この箇所からヒントを得て、ある人がですね、作曲をしてるんですけれども、ベートーベンっていうですね、作曲家が、第九で知られる交響曲第9番をですね、作曲したのは、このイザヤ書の箇所にインスピレーションを受けて、彼はこの曲を作ったと言われています。ですから、なんか私たちはですね、なんかこう年末の恒例の歌っていう第九って言ったらですね、そういう印象がありますけれども、これはもともとはベートーベンの信仰の証といえる喜びの歌、喜びの証の歌、これが第九なんですね。ただベートーベンの生涯って、じゃあ喜びに満ちてたかっていうと、実はそうじゃないわけですね。彼の人生っていうのはですね、もう喜びとは程遠いものでした。楽団の歌手だった父親がですね、大酒飲みで、今でいう、まあ、児童虐待ですよ。で、息子にですね、息子がこいつに音楽仕込んで、こいつに稼がせようって言ってですね、そうやってですね、一儲けしようとして、で、ベートーベンに音楽を強制した。で、まあ、たまたま彼には才能があったからよかったですけども、彼は本当に、ですからベートーベンは幼い頃からですね、音楽で家計を支えてた。もう稼いでも稼いでも、お父さんがみんなお酒で使っちゃうわけですから、大変でしたけども、ベートーベンはそうやってですね、生きてたですね。もう喜びなんか全然ないですね。で、やがて作曲家として認められるわけですが、皆さんよくご存知のように30歳の頃にもう音楽家としては命より大事といえる聴力を失ってしまうわけですね。もうそれこそ真っ暗闇の絶望ですよ。あのバビロン、イザヤのですね、時代の真っ暗闇の時代と同じようにですね、ベートーベンもですね、もう真っ暗闇のどん底に突き落とされるわけです。で、その時にですね、彼はまあ、やがて牧師になるですね、音楽家の友達がいたんですね。バイオリニストの友達がいて、その人がやがて、まあ、牧師になるんですけれども、彼にですね、手紙を書く。で、その手紙の中にですね、彼はこう書いてるんですね。最初はですね、彼はもう、なんて神様なんでこんなひどいことをするのかと、ね、もうなんで私にねこう大事なものを奪っていって神様なんているのかと、最初はそういう手紙をこう書いて訴えてるわけですね。まあやがて牧師になる友達ですから、ちょっと信仰深い友達だったんでしょう。お前の信じる神なんて信じられないと、なんで僕がこんな苦しめるんだと、そう手紙をこう書くわけです。でもですね、その手紙の最後に何て書いてあったかというと、ベートーベンはこう書いてるんですね。でもただ神に祈るだけですと。祈りこそはとても辛く恐ろしい私のこの運命をも私に耐えさせ、御心に従い神様に全てを委ねる力を与えてくれるでしょう。 こう書いてるんですよ。もう委ねるしかないですって。でそこで大工が生まれてくるんですね。もう本当にすごいことだなと思うんですけども、喜びの歌そこに生まれてくるんですよ。実に大工はベートーベンがこのような絶望の中で、真っ暗闇の中で、でもだからこそ神様にもう頼るしかない、委ねるしかないって言って彼が必死で祈ってた。そこにですね、この結実したのがベートーベンの信仰の証としての喜びの歌、交響曲第9番なんですね。今私たちも主を待ち望むアドベントにあって、救い主イエス・キリストのご降誕を真実に喜び迎える、その信仰を共に深めて、主のご降誕を喜び歌う賛美歌を共に歌うものとなっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、今アドベントを迎えるにあたり、どうか私たちが今日イザヤの預言に示されたように、ただ一人とこしえに立つあなたと、あなたの御言葉なるイエス・キリストをこそ深く心に留めて、あなたから世を生きる誠の慰めと希望をいただくことができますように、そして喜びの歌を賛美しながら、信仰の先達たちと共に、あなたにしか与えられない絶望の闇の中にも与えられる喜びの歌を歌いながら、あなたのもとに帰り、あなたのもとに行こうことができますように、どんな時もあなたのみをより頼み、あなたに委ねて待ち望む信仰を深めていくものとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。